すいません。では66編ですね、詩編の66編から見ていきたいと思いますが、今本当にこの詩編、長い詩編を学んでますけども、ぜひですね、礼拝を学んでいきたいと思いますね。礼拝といっても必ずしもその日曜日の朝と昼ということに限らず、その礼拝というのは何なのか、日頃のその私たちのクリスチャンとしての生き方の中にある礼拝なんですけれども、前回は65編の中で、この、静けさがあるっていう話が書いてますよね。そして、その前のこの詩編の中にも、黙して主を待っていくと、このように自分の働きをやめて、そして主に目をこの向けてですね、静かにするという内容を見ました。で、66編は大きく喜び叫んでるんですね。これも必要ですね。私たちが礼拝し賛美をするときに、この静まるという行為もありますけれども、本当に喜んで、王をお迎えする、このような、こともその必要であります。力の限りですね、本当にこの喜びの声を出すということも、この書かれていることであります。では、66編題名から、指揮者のために歌賛歌、全地を神に向かって喜び叫べ、皆の栄光を褒め歌い、神への賛美を栄光に輝かせよ。神に申し上げよ、あなたの御業は何と恐ろしいことでしょう。偉大な道からのためにあなたの敵は見前にへつらい服します。全地はあなたを伏し拝み、あなたに褒め歌を歌います。あなたの皆を褒め歌います。ここで全地をって言って、また4節でも全地はとこう言って、前回も出てきたんですけども、その小さなイスラエルの国の中での賛美が全世界に広がっている、この幻の中で賛美を捧げているんですね。で、いかがでしょうか。私たちが賛美を捧げるときに、歌詞で気づきませんか。賛美歌にはあまりないですけども、プレイズとかワーシップですね、の中に全地のにおいて主を賛美するという、とても大胆な歌を歌ってるわけです。私たちの生活圏はいかがでしょうか。東京あるいは近辺、それだけの小さな、中にしかいない私たちなんですけれども、いきなり賛美の中でこのような壮大な世界が広がっていきます。理由は簡単です。私たちの信じている神が確かに全地の神、天と地を作られた、全てを作られた方で、あらゆるところで主の名が呼び求められていくのだということをですね、私たちは知っているわけなんです。賛美によって世界旅行を計画しなくても世界旅行になっているんですね。神の栄光が輝いています。そして次に、神への賛美を栄光に輝かせようという2節の言葉があります。なんか面白い言葉ですね。神への賛美を栄光に輝かせる、神様に賛美をしているんですけど、その賛美の中身にある神の栄光を大きく拡大鏡のようにしてですね、見ていこうではないかという意味になります。それが5節以降に書いてあるんですね。さあ神の御業を見よ、神の人の子らになさることは恐ろしい。神は海を変えて乾いた地とされた。人々は川の中を歩いて渡る。さあ私たちは神にあって喜ぼう。神はその権力を持って常しえにすべを治め、その目は国々を監視される。顔面なものを高ぶらせないでください。セラ。次も言いますね。国々の民よ、私たちの神を褒めたたえよ。神への賛美の声を聞こえさせよ。 神は私たちを命のうちに保ち、私たちの足をよろけさせない。今神の御業を見ようというふうに言っているわけなんですけれども、具体的には何かと言いますと、6節で海を変えたと、乾いた地とされたと。これはもちろん出エジプトの航海が分かれたところをイスラエルが渡っていったことであり、そのすぐ後に川の中を歩いて渡るというのは、ヨルダン川をヨシュア率いるイスラエルが渡ったことでありました。で、この2つは非常に大きな証、国々に対する証だったんですね。神を神として認めない、いわゆる異教の国に対して、で、当時はエジプトは超大国でありましたが、彼らは他の神々を拝んでいて、主なるイスラエルの神は度外視していたわけなんですけれども、彼らも認めざるを得ないようなことを神は行われて、そして世界に広がっていったんですね、その噂が。で、ヨルダン川もそうです。あそこでこの渡ってきたということで、エリコの者たちは震え上がり、そしてそこにいるカナンの地にあるさまざまな王がやはり同じように、恐れおののいてですね、そして戦いを仕掛けてきたという、そういう話になっています。ですから今8節以降に、この国々の民を褒めたたえよと言って、その神を信じないこの国々の民も神をこのことを通して信じていくように、呼びかけているわけなんですね。私たちの神は宣教の神です。宣教ミッションですね。私たちの喜びが世界に広がることを願っておられるところの神ですから、ですからおのずと私たちもこの神様を賛美するときに、その目の前にいる人も隣人も大切であり、もちろんそれは命令でありますが、私たちは世界を愛し、このように世界に賛美が沸き起こることを願っておられる神を信じているということで、世界の人たちにその喜びをですね、伝えていくように召されているわけなんですね。で、次に10節、神を誠にあなたは私たちを調べ、銀を精錬するように私たちを練られました。あなたは私たちを 網に引き入れ、私たちの腰に重荷をつけられました。あなたは人々に私たちの頭の上に乗り越えさせられました。私たちは火の中を通り、水の中を通りました。しかしあなたは豊かなところへ私たちを連れ出されました。今イスラエルの賛美によって国々も賛美に加わるというような祝福された状態、これはイスラエルが大きな患難の中を通ったからなんですね。この10節から11節12節のところには、そのイスラエルが患難、大きな試練を通った後で、そこから救い出されて、それで喜び叫んでいるという内容になっているんですね。これがいつのことを具体的に指しているのかは定かではありません。もしかしたらバビロン捕囚の時に、それから解放され帰還した後で、その神殿礼拝を始めた時に喜び叫んでいたかもしれないし、で、具体的にダニエルの友人がですね、バビロンにいた時に火の中を通りというのは文字通りですね、この12節にある彼らは通ったんですよね。それでも救い出されたという証を持っています。あるいはこの10節から12節、これが終わりの日の幻かもしれません。イスラエルが患難の時に、大きな患難を通って、そこで練り清められて、そこから救い出されるということも含んでいるかもしれません。そして私たち自身も、私たちが神様を賛美していく中において似たような証を持っているわけなんです。それは パウロがこう言ったんですけれども、ピリピの3章の10節と11節に、私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。キリストのある苦しみ、キリストの死の中に自分が預かっていくことによって、キリストの復活の命が現れていくわけなんですね。私たちは意外に証を立てる、他の神を信じない人たちの力に力を与えていくというのが、私たちが試練にいるとき、弱まっているときっていうのが多いんですよね。恥ずかしいんですけれども、私がカルバリーチャペルにその行く前にも実は説教をしておりましてですね、全然その時はどうやってすればいいかも何もわからなかったんですね。一生懸命見よう見まねでやっていたんですね。で、一番なんかまずかったかなって思った時が一番励まされたらしいんですね。それは会社の中で失敗した話をした時だったんですね。で、その失敗をした時の話の中に、自分では気づいてなかったんですけども、聞いていた兄弟姉妹がそこにキリストを見ることができたわけなんですよ。そこに神の力が現れるわけなんですね。で、13節、私は全焼の生贄を携えてあなたの家に行き、私の誓いを果たします。それは私の苦しみの時に、私の苦しみが唇が言ったもの、私の口が申し上げたい誓いです。私はあなたに肥えた獣の全焼の生贄を、お羊の生贄の煙とともに捧げます。お牛を親木と一緒に捧げます。セラ。今、試練の中にあって苦しみの時に唇が言ったと言ってますけれども、その時にですね、誓いを立てたんですね。で、どういう誓いかというと、ここにあるように、全焼の生贄を携えてきます、あなたの家に行きますという誓いを立てていたんです。このように苦しみの時に立てている誓いというのはとっても大事というか、興味深いです。私たちが試練に遭っている時にこそ、私たちは神様との真実な関係が明瞭にされています。で、そこにおいて不純な動機がなくなって、で、その中において私は神様に本当に従っていきますという決意をしていくのであれば、その決意というのはかなり本物なんですよね。いろんなことが起こっても、その試練の時に、苦しみの時に、本当に神様に示されたことに従っているので、揺るぐことがなく、神の御心をぶれることなく行っていくことができるわけなんです。で、16節、さあ神を恐れる者は皆聞け、神が私の魂になさったことを語ろう。私はこの口で神に呼ばわり、この舌で崇めた。もしも私の心に抱く不義があるなら、主は聞き入れてくださらない。しかし確かに神は聞き入れ、私の祈りの声を心に留められた。褒むべきかな神、神は私の祈りを退けず、御恵みを私から取り去られなかった。ここ午前礼拝で学びました。で、先ほど10節から12節のところで、試練この を通った、中においてですね、彼はおそらく、この自分の罪の告白をしたんだと思うんですね。で、そこで神は恵みによってそれを受け入れてくださって、確かにその憐れみを注いでくださって救い出してくださったと。これが終わりの日であるならば、イスラエルたちが火の中を通るような試練、大患難の中にあって、そして自分の罪を告白していく、神は恵みによってそれを聞いてくださって救い出してくださったということなんですね。本当に今ここで、この16節で、神を恐れる者は聞いてくれと、モデルになってるんですね、私たちの祈りのね。不義があるままでは神は言うことを聞いてくださらないよ、私たちの祈りを聞いてくださらないけれども、あなたが恵みによって、神によって聞かれるんだよ。それはへりくだることです。その試練の中においてへりくだったんですね、彼は。 そしたら神は聞いてくださって、そして救い出してくださるんだよ。そして67編に行きます。指揮者のために弦楽器によって賛歌歌、どうか神が私たちを憐れみ祝福し、御顔を、私たちの上に照り輝かしてくださるようにせら。それはあなたの道が地の上に、あなたの御救いがすべての国々の間に知られるためです。神よ、国々の民があなたを褒めたたえ、国々の民がこぞってあなたを褒めたたえますように。国民が喜び、また喜び歌いますように。それはあなたが公正をもって国々の民を裁かれ、地の国民を導かれるからです。セラ。ここもいかがでしょうか。国民に対するその彼らが喜ぶため、賛美することができるようにするということを歌ってるんですね。で、今日原稿にはですね、このメッセージのタイトルつけてるんですけども、国々に向かう賛美っていうのをつけてますね。世界に向かう賛美、宣教の神であるということですね。で、まずその国々にが喜び歌っていくために願っていることがこの一節にありました。神が憐れんで祝福して御顔を輝かせてくださるように。ですから神様がイスラエルを祝福するのはイスラエルがのため以上に、イスラエルを通して他の国々が神を知ることができるようにするためだと言えるわけなんですね。で、イスラエルはキリストにあって世界の光だってこうあるんです。イザヤ書の49章の6節に、私はあなたを諸国の民の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとなると。だから私たちがクリスチャンになる、イエス様を知るということは、自分だけが救われるということ以上に、自分を通して今度は他の人たちが神を知るということになるわけなんです。で、5節6節あと7節も、神よ、国々の民があなたを褒めたたえ、国々の民がこぞってあなたを褒めたたえますように。地はその産物を出しました。神、私たちの神が私たちを祝福してくださいますように。神が私たちを祝福してくださって、地の果て果てがことごとく神を恐れますように。繰り返せるね、繰り返せされてますよね。地の果て果てまでと、まあ、ある人はこれを宣教の詩編と言いましたよ、この67編をね。キリストにある祝福を私たちも受けていくわけです。エペソの1章の3節で、私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストによって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。で、あの有名なヤベツの祈りがあります。第一歴代の4章の10節、私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように。御手が私と共にあり、災いから遠ざけて私が苦しむことのないようにしてくださいますように。地境を広げてくださるように。で、自分が祝福されるようにと祈るのは、なんかこう自己というか利己的に聞こえる。で、事実なんか自分が祝福されるというのはご利益にもなり得ない、なりかねないんですね、言葉なんですけども、今見ましたように、あくまでもこの神の国が広がっていく、自分を通して周りのその人たちが神を知っていくようになると、そのために祝福してくださいと。つまりもっと簡単に言うと、ミニストリーが大きくなっていくようにと。で、これは別に繁栄していくっていう、こう人間的な成功の話をしているのではなくて、本当にくまなく人々のところに届いていく、ということが、大事になるわけですね。ですから本当に私たちが、そういう教会へと、本当神様がしてくださることを祈り求めますね。そして 68編に入ります。ご覧になっていただければ分かりますが、とても長い詩編です。まあ、とってもっていうかちょっと長い詩編ですね。ここを何か最初分からなかったんですね。読んでて難しいなって感じてたんですが、まあ仲介書の助けもありましたけれども、とってもね勇ましい歌なんですね。まず民数記にあるシナイ山からイスラエルの民が出発した時から始まり、そして敵どもを振り払って約束の地に入り、そしてダビデの時代でその周りの国々を制していき、シオンからの神のこの支配があってですね、その道中すべてを神が共にいてくださって敵を倒していくという、そういう内容になってます。とっても詩的っていうんですか、こう比喩、こうポエムですね、詩的な表現になっているので、こう読むときにですね想像しながらですね見てていただきたいんですけれども、神を立ち上がってください。あ、まず、指揮者のためにダビデの賛歌歌で、神を立ち上がってください。神の敵は散り失せよ。神を憎む者どもは見舞いから逃げ去れ。煙が追い払われるように彼らを追い払ってください。悪どもは、火の前で溶け去る蝋のように神の御前から滅び失せよ。しかし正しい者たちは喜び、神の御前で小躍りせよ。喜びを持って楽しめ、神に向かって歌い、皆を褒め歌え。雲に乗って来られる方のために道を備えよ。その皆は主、その御前で小躍りして喜べと。民数記の中にシナイ山から旅立つ、あの宿営していたイスラエルが初めて移動していくあの時ですね、モーセが言った言葉があってですね、主よ立ち上がってください、あなたの敵は散らされ、あなたを憎む者は見舞いから逃げ去りますように、こう歌ってるんですよ。だからここの箇所は今の箇所のことを話しているんだと思います。今まで宿営していた民が移動していくということはイコール敵に囲まれていくことになるわけなんです。アマレク人のことを思い出してください。アマレク人がイスラエルの民を襲いました。そのような外敵がもうそこら辺にわんさかいたわけなんですよね。で、そこを通っていくときに神がその敵を、この神が前に出て歩んでくださ、歩いてくださって、そして、彼らを逃げ去るように、彼らが逃げ去るように滅んでいくようにしてくださいと。で、その勝利を見てって、正しい者たちが喜び、見前で喜んでいくことができるようにって、こういうふうに祈っているわけなんですよ。私たちもこの祈りできるかもしれません。ですね。共に神の戦いのゆえに前に進んでいく者たちであります。そしてそれは新しい領域に入っていきます。新しい領域っていうのは、だから例えばまだイエス様を信じてない人たちのところにこの接していくであるとかですね、そのただ集まって一緒にいるということ以上に、その神が導かれるところに、まあね、場所を別に動くってわけじゃないですよ、導かれていく。で、そこで神が戦ってくださるですね。で、ここで雲に乗って来られる方のために道を備えよというのが非常に興味深い。 雲に乗るという言葉、他にもケルビムの上に乗る方っていうのもありますね。この雲を、先ほど雲の柱ですね、旅をしている時には雲の柱があって、そのことを形容しているのかもしれないんですが、そのダニエル書などを読んでいくとですね、人の子が雲に乗って来られるという、そしてイエス様ご自身が人の子が雲に乗って来られるのをあなた方が見るまでと、再臨のキリストのこの予言にもなっているのではないかなと思うんですね。で、ハバクク書の3章を見ますと、パランの方から神の栄光が現れるということが書いてあるんですね。ですからイエス様が天から雲に乗って、まあ、雲っていうとね、なんか三国みたいに考えないでくださいね。なんかあるじゃないですか。三国じゃない、なんだっけ、西遊記出てくるじゃないですか。ああいうんじゃなくてですね、この聖書に言ってる雲というのは、この雲の柱もそうだし、宮の中に雲が満ちたっていうのもありますし、神の栄光の現れなんですよね。で、話を戻すと、そのハバクク書に書いてあるのをこれ見ていきますと、そのイエス様が戻って来られるときに、おそらくはこのシナイ半島あたりから、このボアズというこのエドムにあるですね、この今のペトラですね、あっちの方にこの向かって、このユダヤ人たちを救うためにイエス様が戻ってくるのではないかなと思われるんですね。まあ同じような、だから何ていうのかな、出エジプトからシオンに行く、その再現をですね、このイエス様が再臨される時にも、この、天からですね、天とこの地上とちょっと違いますけれども、この天から与えられるのではないかなと考えられます。そして小躍りしていると、敵が倒れていくのを見て喜んでいるというのも、実はイエス様が戻って来られる時に、第2テサロニケの1章の10節に、生徒たちが本当歓喜している、その歓喜というのは非常に喜んでいるという言葉があります。で、5節、みなしごの父ヤモメの裁き人は、ヤモメの裁き人は聖なる住まいにおられる神、神は孤独な者を家に住まわせ、囚われ人を導き出して栄えさせられる、しかし顔面の者だけは焦げつく地に住むと。今のような非常に力強い神様、その神が弱い者たちの中に住んでくださる。で、これが福音の原則です。もう一回言いますね。力強い神が弱い者の中に住んでくださるということです。ね、普通力強い神だったら力あるところにいるっていうことじゃないですか。しかし力ある神は弱い者たちにおられるんです。まあ、クリスマス近づいてますけれども。ローマ皇帝をも自分の手の中に入れている神が、ベツレヘムの家畜小屋で生まれるように、ご自分の御子をですね、生まれるようにさせたわけですよね。その中に神の栄光が、力が現れるんですね。ですから自分が弱いことを誇ってください。自分が何もできない、取るに値しない、誇ってください。だからこそ大げさ、いやこれは本気ですけども、日本を動かすことができる器にもなり得るんです。ですね。じゃあ政治家にならなきゃ、そういう話じゃないんです。神の愚かさは世の知恵よりも賢い、神の力、神の弱さは世の人の力あるよりも力強いと、第一コリントの一章に書いてあります。神よ、あなたが御民に先立って出て行かれ、荒れ地を進み行かれた時、地は揺れ動き、天もまた神の御前に雨を降らせ、市内もイスラエルの神であられる神の御前で震えました。神よ、あなたは豊かな雨を注ぎ、疲れ切ったあなたの譲りの地をしっかりと立てられました。 あなたの群れはその地に住みました。神よ、あなたは慈しみによって悩む者のために備えをされました。今、荒野から主が先頭に立って出て行かれる様子が書いてます。まず市内に降りてきてくださった。地が揺れ動いたというのは地震が起こった。降りてきてくださったから。で、黒雲もあったので雨も降ったんでしょうかね。そしてカナンの地まで導き、豊かな雨を降らせてくださると。だから、この疲れ切ったあなたに譲る位置をしっかり立てられたってありますけど、カナンの地が豊かなところに彼らはそこに入っていくことができたわけなんですね。で、あなたの群れはって10節に書いてますけど、これからイスラエルの民を羊の群れとして、描いていきますね。10節、主は御言葉を賜る、良い訪れを告げる女たちは大きな群れを成している。万軍の王たちは逃げ去り、また逃げ去る。そして家に居残っている女が獲物を分けると。あなた方は羊の檻の間に横たわるとき、銀で覆われた鳩の翼、その羽はきらめく黄金で覆われていると。羊の群れのようにして今神が世話をしてくださっています。で、ここで万軍の王たちは逃げ去りと言ってますけれども、これがおそらくシホンとかオグの王、覚えてますか、東側から上がっててですね、そしてモアブのところを通り過ぎた後で、そこにシホンの王とオグ、シホンの王がいたんですね。ギルアデっていうところですね。で、オグがその、バシャンの王ですね。バシャンの方ですね。で、そこに来て、そして彼らに大勝利を、彼らと戦って勝利を収めた様子がおそらくはここに書かれているのではないかと思うんですね。まずはこの良き訪れを告げる女たちって言ってるんですね。ちょうどダビデとゴリアテが戦って、ゴリアテに対して勝利をした後で、女たちが、喜び踊った、その様子がありましたけれども、同じように女たちが今、そのように喜び踊り、そして、この分取り物があるわけです。獲物って書いてますけれども、その家に居残っている女が獲物を分けると。で、女って強調されてますけれども、これは、そのような弱い器、弱い人たちの中にもうふんだんにその分取り物があるほど勝利を与えてくださっているということなんですよ。そしてそれを、面白いね、表現だね、銀で覆われた鳩の翼、羽はきらめく黄金で覆われているって何だろうなと思うけれども、これ金銀に満たされてるってことです。その分取り物の金銀があって、で、それに満たされてるよっていうことですね。で、全能者が賢いで散らされた時、全能者が王たちを賢いで散らされた時、サルモンっていうのは、これはバシャンのところにあるあれですね、山なんですけれども、それが次に15節に続きます。全能者たちが、14節から読みますね。王たちを賢いで散らされた時、サルモンには雪が降っていた。神の山はバシャンの山、ミネミネの連なる山はバシャンの山、ミネミネの連なる山々、なぜお前たちは神がその住まいとして望まれたあの山を妬み見るのか。まことに主は常しえに住まわれる。神の戦車は幾千万と数知れず、主がその中におられる。市内が聖の中にあるように、あなたは糸高きところに登り、囚われ人を虜にし、人々から貢ぎを受けられました。顔面な者どもからさえも神であられる主がそこに住まわれるためにと。これ分かりますか、地図思い出してくださいね。このシホンの王とオグの王と戦ってですね、そしてそれからヨルダン川をこう渡るわけなんですよ。で、この、そこにあるバシャンの山というのが、このヘルモン山と言いますね。ヘルモン山、覚えてますか、イスラエル旅行でゴラン高原行かれた方ですね。あそこがイスラエルで一番高い山になるんです。で、その山が 羨んで妬んでるんです。やきもち焼いてるんです。どこに？すんごいちゃっちい丘みたいな山、シオンです。エルサレム の覚えてますか？オリジナルのエルサレムですね。ダビデの町、イスラエル旅行行かれた方はトンネル上がってたあそこだって今すぐ分かると思いますが、あそこを羨んでるんですよ。考えてみます。ヘルモンさんが、なんで？それは戦車を幾千と数知れず持っておられる主ご自身が住んでおられるからだ、という内容がここに書いてあるんですね。つまりどんなにそびえる山でさえもが主が共にいるということと比べたらちゃっちんですよ。取るに足りないんですよ。私たちと主が共にいてくださるということは、まあ分かりやすく言うと富士山も妬むんです富士山は素晴らしいけれども、主が共におられる小さな群れがもっと素晴らしいんです。もうちょっと分かりやすく言うと、私たちが主と共にいるのは六本木ヒルズを住まいとして東京のネオンを毎日楽しんでいることよりもはるかに優れている。妬んで言ってんじゃないですよ。いや、そういう気持ちになる時もあるかもしれないけど、ね、今度ね、73編学びますけど、そうやって妬んでいるね滑っちゃったって言って妬んでる世が、ね、栄えてるのを、ね、見て、ね、妬んじゃってる人の話が出てきますが、もっと優れてるんですね。で、18節見てください。ここはまさにこの王が囚われた人たちをこの行列にして並べてですね、そして貢ぎ、人々からこの自分が征服した人々から貢ぎを受け取ったという箇所なんですが、ここの箇所を使徒パウロが引用してるんですよ。エペソの4章で引用といってもね、かなり内容がこう、なんていうのかな、大まかな引用か、あるいは何かこう約70人訳なのか、ちょっと調べてないんで申し訳ないんですけど、ちょっと変わってます。ちょっと読みますね。4章の7節から10節なんですけども、しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。そこでこう言われています。高いところに登られた時、彼は多くの捕虜を引き連れ人々に賜物を分け与えられた。この登られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょう。この下られた方自身が全てのものを満たすために諸々の天よりも高く上げられた方なのです。で、ここで先ほどの捕虜という言葉がどのように使われているかというと、イエス様がこのハデスまで行かれて、そしてそこに囚われていた旧約時代の生徒たちですね、ラザロと金持ちの話を思い出してください。アブラハムの懐にいる方ですよ。彼らがこの引き連れられて、そしてイエス様が解放してくださり、そして今度はその分取り物を受け取っていく、人々から貢ぎ物をもらうのではなくて、適用としてですよ、ここに書いてあるエペソの方は、それをこの分け与えていく、王がそのはい、じゃあ喜んでこのね分取り物を分け与えていくわけですよ。こういうのを言って、でそれで教会がキリストが天に引き上げられて、そこから聖霊の賜物というものを私たちにばらまいてくださったって言ったらいいかな、これは与えてくださったという、こういう内容になってるんですね。すごく威勢の良い比喩じゃないですか。比喩っていうか、でも霊的にそうなんだよということをパウロはこう聖霊に導かれて与えられたんですよね。なんか私はこうやって話しながらもですね、なんか 悔い改めなきゃなっていうのを感じますね。小さい交わりでいいんだとかですね。でも神はそのようにさせようとしてない。それ僕は人数が多くなれって話じゃなくて、神は影響を与えていく、人々にこの聖霊の賜物を与えることによってですね、そしてそれによってこの今からもっともっと見ていくこの最終的には全ての国々を従わせていく、そういう神の国の広がりを作ろうとお考えになっているわけなんですね。もう一回言います。大きくなる必要はありません。いつも弱いもの、悩んでいるもの、貧しいものを用いられるんです。これが不思議ですね。よちょったら私たち強くなんなきゃいけないそこには神は現れないんですね。弱いものに現れてくださいます。で次に、褒むべきかな日々、私たちのために重荷を担われる主、私たちの救いであられる神、神は私たちにとって救いの神、死を免れるのは私の主神による。神は必ず敵の頭を打ち砕かれる、己の財家の内を歩む者の毛深い脳天を。日々重荷を神は担ってくださる。戦いがあります。戦いがあるんですけれども、神はその戦いの中の重荷を担ってくださる、つまり敵に戦ってくださるということですね。忘れがちですね、前回の学びですけれども、どうしても自分でやっていっちゃおうとする。戦いがあると自分で手を伸ばしていく、でがっかりしていくではないんですね。待ち望まなければいけない。そして神がその重荷を担ってくださる、だから必ず敵の頭を打ち砕いてくださると。そして次ですね、主は仰せられた、私はバシャンから彼らを連れ帰る、私は海の底から連れ帰る。それはあなたが足を地に染めて彼らを打ち砕くために、あなたの犬の舌が敵からその分け前を得るために。神よ、人々はあなたの行列を見ました。聖女で我が王の、我が王、我が神の行列を。歌う者が先に立ち、楽人が後になり、その間にタンバリンを鳴らして乙女らが行くと。まずここで、このもうダビデの時代に入ってるんですね。そのダビデの時代にこの神の箱がエルサレムに入っていくところが、この24節25節にあるこの行列の話をしてるわけですよ。ですね。タンバリンを吹きなら、鳴らして乙女が行くっていうのも、これもそのエルサレムに主を褒めたたえる、そのことを行っているんですが、構成員が22節と23節にありましたように、バシャンからね、さっき言ったね、そのヨルダン川の東からですね、そして海の底って、さっきもっと戻るとこのなんだ、航海を渡っていくという話が出てきたでしょ。それはここに出ては来てないけれども、66編に出てきましたですね。でこのところから連れて、神が連れ帰ってきてくださった神様が、そして敵をですね、地をこれすごいこうちょっとね残虐なんですけども、明確だね、こういうはっきりとした言葉でどっちが勝ったのかということが明確に分かるでしょ。この足を地で染めるっていうのは、この浸すっていうのは、この愛、なんか今ね、なんかちょっと例えが悪いけど、イスラム国のあれ出てくるじゃないですか、もう血だらけじゃないですか。そしてこう喜んでるでしょ彼らね。ちょっと悪い例ですけれども、はっきりしてますよね。そうすると相手を征服したんだっていうことが、そして犬が来てやってるっていうのは、そのもっとこう癒しめてるというか、つまり私たちは敵にこのような形でもう二度と攻められることなく圧倒的に勝利できるということです。ですね。で、そのように勝利を得ている人たちが今シオンに向かっているんですね。で見てください、26節27節に、あいつどうって神を褒めたたえよ、イスラエルの泉から出たものよ、主を褒めたたえよ、 そこは彼らを導くマッシのベニヤミンがおり、その群れの中にはユダの君主たち、ゼブルンの君主たち、ナフタリの君主たちもいると。イスラエルを今全員が集められている、十二部族が集められているということです。このベニヤミンとユダはほらダビデのところにもともといた人たちじゃないですか。けれどもそれだけじゃなくて、ゼブルンの君主たちとナフタリの君主たち、ゼブルンとナフタリは北イスラエルです。ですね。最初はダビデが王様になった時に、まだサウルの息子がですね、このイスラエルを治めていた。そこで内乱がずっと内戦が起こっていたんだけれども、その結局平和統一ができて、そして全員が今エルサレムに集って喜んでいるんですね。すごいですね。まあ教会に当てはめれば、全員が揃う出来事はどうでしょうか。どっかの世界会議って言わないでくださいね。景況ですね。景況です。イエス様戻ってこられたら、全員がそこに集まるんですよ。ですね。で、神よ、御力を振り起こしてください。私たちのためにことを行われた神よ、御力を示してください。エルサレムにあるあなたの宮のために王たちはあなたに贈り物を持ってきましょう。足の中の獣、そしてそれに国々の民の子牛と共にいる大牛の群れを叱ってください。銀の品々を踏み、けがす、戦いを喜ぶ国々の民を散らしてください。施設らはエジプトから来、クシュはその手を神に向かって急いで差し出す。差し伸ばす。ですね、これ、道から表してくださいというのは、これは、今度はですね、イスラエルが統一されていますけれども、それだけではなくて、周りの国々が贈り物を持ってくるほど、その神に従っているというか、イスラエルに従っていくというか、そのような状態、このエジプトとクシュっていうのが南にある非常に力強い国ですね。彼らも急いで差し出しているほど力を持ったということなんですね。このクシュというのはエチオピアのことですね。で、この最後に出てくる、このエジプトとクシュというところから、このここの詩編は、ここの詩編というか、この28節から31節は、ヒゼキヤの話をしているのかなっていう人もいますね。まあ、もしかしたらそうかもしれません。アッシリアから救い出されてですね、そして贈り物が持ってこられたんですよね。その時は本当にイスラエルが力ある、それは神ゆえに力あるものとなって、そしてこの従わせていったということであります。で、最後、この世の王国よ、神に向かって歌え、主に褒め歌を歌え、昔から意図高き天に乗っておられる方に向かい褒め歌を歌え。聞け、神は御声を発せられる、力強い声よ、神の力を認めよ。御意はイスラエルの上に、御力は雲の上にあると。ここはあれですね、もう完全に千年王国の条件になってます。で、続けてみますと、これ最後言いますね。神よ、あなたはご自身の聖なるところにおられ、恐れられる方です。イスラエルの神こそ力と勢いとを見た目にお与えになる方です。本別家な神、聖なるところにおられる。最後のこの世の王国よと言ってますから、その周囲のクシュとかエジプトとかっていう国のみならず、もう本当に全世界がやってきて、そして雲、今度は天、意図高き天に乗っておられる方に向かってって褒めて歌いなさいと。ですからキリストが戻ってこられて、そしてその方にその従っていくという内容になっているんですね。ですからいかがですか、この68編って、その イスラエルの全部の歴史って言ってもいいですね。このエジプトから出ていくところから、そしてダビデの時代までつながって、そしてそこで周りの国々がダビデに従っていくというか、神の国がこの整えられていき、そして最後に全世界へとその、世界が広がっていくという、流れになっているんですね。そしてこの最後に天から雲に乗ってくれるキリストですね。これによって私たちも、そういう世界の流れの中に生きているんだということを知っていきたいと思います。でこの69編に入りますが、69編の一番最後のところで今のシオンが救われる、シオンに主がおられるという話が最後の最後に出てくるんですよ。ところがこの69編はダビデが敵からの猛攻撃を受けていて、そしりの火矢が飛んできて、そしりですね、中傷とかそういうもの、そしてダビデのみならずイスラエルの民までにその避難の矛先が行っていると。でそれを彼は大水の中にいると表現しています。あまりにもの攻撃、言葉の攻撃ですね、によって自分が沈み込んじゃった、水の中に深く沈み込んでしまったという、そこから這い上がってくる、救われるという、そういう内容になっています。で69編を見ると何度となくイエス様がそしりを受けて苦しみを受ける予言の言葉が散りばめられてるんですよ。ですね、見てください。指揮者のためにユリの花の調べに合わせてダビデの調べ、神よ私を救ってください、水が私の喉にまで入ってきてきましたから、私は深い泥沼に沈み足がかりもありません、私は大水の底に入り本流が陥り本流が私を押し流しています、私は呼ばわって疲れ果て喉が渇き、私の目は我が神を待ちわびて衰え果てました、ゆえなく私を憎む者は私の髪の毛よりも多く、すごいですね、髪の毛より多いんですね、私を滅ぼそうとする者、偽りの者の私の敵は強いのです、それで私は盗まなかった者をも返さなければならないのですか。今大水とありましたね。でこれは一体何を表しているかっていうのは、実際に彼が水溺れたのではなくて、ゆえなく私を憎む者ってなんです、この4節、ゆえなく憎むんですよ。ここなんです。侮辱を受けていた。ですから非常に現代の社会で起こっている問題に直結しています。いじめ、しかと、言葉による操作、暴力、言葉というのは災いだということをヤコブの手紙に書いてありますけれども、ちょっとした火で山を燃え尽くすことができるぐらい、この口というのは唇、口はですね、力を持っているんですね。悪い方にも力を持っているわけですね。で、ゆえなく憎むという言葉、これがヨハネの15章の24節と25節でイエス様が十字架につけられるときに、 ご自分のことをそう言ってるんですね。もし私が他の誰も行ったことのない技を彼らの間で行わなかったなら、彼らには罪がなかったでしょう。しかし今、彼らは私をも私の父をも見て、その上で憎んだのです。これは彼らは理由なしに私を憎んだ。こうですね。と、彼らの律法に書かれている言葉が成就するためですと。だからダビデが受けていた苦しみなんですけど、その苦しみの中にキリストの姿が予言されていく、浮き彫りにされていくということなんですね。ですから言い換えますと、私たちがこの水の中に自分が沈み込んでしまったかのような苦しみ、心が衰えていく、そういう苦しみにあるときに、イエス様がもうその苦しみを通っておられたんだということを知っていくというんですね。何もしてないのにそういうふうにしたと、何かしたと言われる。で、今度はダビデは良いことをしている。神に捧げれば捧げるほどもっとそのそしりがひどくなっていく姿を描いていきます。神よ、あなたは私の愚かさをご存知です。私の数々の罪過はあなたに隠されてはいません。万軍の神主よ、あなたを待ち望む者たちが私のために恥を見ないようにしてください。イスラエルの神よ、あなたを慕い求める者たちが私のために癒しめられないようにしてくださいと。今何かこのそしりを受けているのは、ダビデが過去に犯した罪にこの遠因がある、この遠い原因、遠因があるようなんですね。けれども、もうそれはもう本当神様彼を憐れんでくださって立ち上がらせてくださったんですね。そして今は彼は本当に心を一つにして神を礼拝し仕えているんです。でも妬まれてるんですよね。妬まれで、過去に犯したものが取り上げられて責められているのかもしれません。そして今度イスラエルのための目をかけてしまっているので辛くなってるんですよ。彼はこの神様を慕い求める人たちまでもがなんかこの癒しめられているっていうですね。で、次に7節。私はあなたのためにそしりを負い、侮辱が私の顔を覆っていますから、私は自分の兄弟からはのけ者にされ、私の母の子らにはよそ者となりました。それはあなたの家を思う熱心が私を食い尽くし、あなたをそしる人々のそしりが私に降りかかったからです。私が断食して我が身を泣き悲しむと、それが私へのそしりとなりました。私が荒野を自分の着物とすると、私は彼らの物笑いの種となりました。門に座る者たちは私の噂話をしています。私は酔いどれの歌となりました。主に対して献身しているその姿のゆえにそしりを受けると、純粋に迫害されています。この兄弟たちからものけ者にされているとあるんですけど、神の家を思う熱心によってされてるって言うんですね。どうですか、これどっから聞き覚えないですか。イエス様の宮清めですよ。このイエス様が宮の中に入られた時に両替人の台ですね、これを倒し、そしてこの家畜ですね、そういう話でですね、それで清めを行ったんです。それをした時に弟子たちが思い起こしたのがこの言葉でした。私をあなたの家を思う熱心が私を食い尽くしたと。迫害をだから受けます。迫害という言葉を使うときに、なんていうのかな、結構こう多く使われるんですね。気軽に、変なことをやってるからそれは嫌がられてるんじゃないのとかあれじゃないですか。迫害というのは、今ダビデが受けた迫害のように、神へ捧げてる、神に捧げてるから、義のゆえに、福音のゆえに迫害されるんですね。自分がなんか変なことしてるからなんかいじめられる じゃないんですよ。他の理由じゃないんですよ。純粋にイエス様の福音のゆえに、正しいことのゆえに迫害されるわけですね。だからイエス様が、義のために迫害されているものは幸いです、天の御国はその人のものだからです、私のために罵られたり迫害されたり、またありのもしないことで悪口雑言を言われたりするとき、あなたは幸いですと。このように私のゆえにとイエス様は定義しています。で次に13節、しかし主よ、この私はあなたに祈ります、神を御心の時にあなたの豊かな恵みにより御救いの誠をもって私に答えてください、私を泥沼から救い出し私が沈まないようにしてください、私を憎む者どももまた大水の底から私が救い出されるようにしてください、大水の流れが私を押し流さず深い淵は私を飲み込まず穴がその口を私の上で閉じないようにしてください、主よ私に答えてください、あなたの恵みは誠に深いのです、あなたの豊かな憐れみに従って私に御顔を向けてください、あなたのしもべに御顔を隠さないでください、私は苦しんでいます、早く私に答えてください、どうか私の魂に近づきあがなってください、私の敵のゆえに私をあがなってください。いかがですか、今必死になって祈ってますね。さっきはその大水の中で沈み込んでいるっていうことを、その自分の気持ちを表現したんですけれども、今はそれがもっともっと深いところに、このドツボにはまらないでくださいっていうかね、なんか蓋をしてて、これなんかすごい表現だね、この深くいってですね、そしてその土の中のこの蓋は、だからちょっとなんかマンホールの蓋を閉めないでくださいみたいな感じでこう言ってるわけですよね。でそのようにしないで、こう浮いていくようにしてくださいと祈ってるんですけれども、そのどうやって浮くか、13節に豊かな恵みによって御救いの誠をもってって書いてます。そして16節でも、あなたの恵みは誠に深いなと、豊かな憐れみと、私たちが戦いにあるときに、こういう言葉による攻撃ですね、敵がいます、戦いがあるときに何をもって戦うかといったら、恵みによって戦います、憐れみによって戦います。以前学びましたね、神は味方なんだよって、恵みによって味方なんです。でももちろん私たちは自分の義に従えば当然神と敵対関係にあります。でそこを使って神は、神じゃなくて敵は、あらゆる方法で私たちを攻撃するんですね。いろんな形で巧妙ですね。こんな形でという形で気づかぬうちにその縄目の中にいるわけなんです。そこから抜け出す方法、豊かな憐れみ、恵みなんですね。でね、この詩篇読んでいくと分かります。この祈っていくうちにね、こう少しずつ少しずつこう手なんかね、こう少し浮き上がっていくんですよね。祈れば少しずつね、こうで次見てください。私は、あなたは私へのそしりと私の恥と私への侮辱とご存知です。私に敵対する者は皆あなたの前にいます。神様の前に敵対する者たちを置いていますね。そしりが私の心を打ち砕き、私はひどく病んでいます。私は同情者を待ち望みましたが一人もいません。慰める者を待ち望みましたが見つけることはできませんでした。すごくわかりますね。本当に苦しんでる時っていくら頑張って言ってね、でね、愛する兄弟たちにね、そういう話するじゃないですか。それ慰めてくれてね、確かにその時はね良かったんだけれども、聞いてくれて、でもやっぱりそれでも収まらないんですよね。で彼らは私の食物の代わりに苦みを与え、私が乾いた時には酢を飲ませました。なんとここはやっぱイエス様の予言だったんですよ。ここはまさにイエス様が十字架につけられている時に酸ブドウがですね与えられた、そこのところで予言が成就してるんですね。そしてここまで祈った後で、今度は彼らに対する巻き返しを行うんですね。彼らの前の食卓は罠となれ、彼らが栄える時にはそれが落とし穴となれ。でこれね、使徒パウロが11章で不信者のユダヤ人に使ってるんですね。イエス様を受け入れない者たちが こうなれとダビデが言っていたとこう引用しているんですけれども、次に彼らの目は暗くなって見えなくなれ、彼らの腰をいつもよろけさせてください。よく出てきますね、この目っていう表現が。目が暗いと全身が暗いってイエス様言われましたけれども、そして腰というのもよく出てきますね。こう立っていることができる、それができなくなるんですね。あなたの憤りを彼らの上に注いでください。あなたの燃える怒りが彼らに追いつくようにしてください。彼らの陣営を荒れ果てさせ、彼らの宿営には誰も住む者がいないようにしてください。この陣営というのは食というふうに使徒の働きの一章に引用されて、なんとここがイスカリオテのユダの話をしているんです。ペテロがそこで引用しているんですね。ですからやっぱり濃厚にここはイエス様が裏切られ、裏切る者がそういう裁きに遭っているという内容になっているんですね。で、彼らはあなたが打ったものを迫害し、あなたが傷つけられた者の痛みを数え上げられ、あなたに傷つけられた者の痛みを数え上げられるからです。あなたが打ってあなたに傷つけられた。だからイエス様は神に打たれたんですね。神様がそうしたんです。けれどもそのイエスを迫害して痛みを数えていると。どうか彼らの咎に咎を加え、彼らとあなたの彼らをあなたの義の中に入れないでください。彼らが命の書から消し去られ、正しいものと並べて書き記されていることがありませんように。ちょっとイエス様のね、何をしているか彼らわからないのでどうか許してくださいと正反対のことを祈ってますけれども、でもですね、パウロがやっぱり不信者のユダヤ人に対して、確か第一テサロニケの2章で結構かなり強い言葉を言ってますけれどもね、こう言ってますね。2章の14節からね、兄弟たち、あなたはユダヤのキリストイエスにある神の諸教会に習うものとなったのです。彼らはユダヤ人に苦しめられたと同じように、あなた方も自分の国の人に苦しめられたのです。ユダヤ人は主であられるイエスをも預言者たちをも殺し、また私たちをも追い出し、神に喜ばれず、すべての人の敵になっています。彼らは私たちが異邦人の救いのために語るのを妨げ、そのようにして、いつも自分の罪を満たしています。しかし、身怒りは彼らの上に臨んで極めに達しました。事実、70年、エルサレムが破壊されました。このような形で、やはり、この神様の神を受け入れない、神の召しを受け入れないということに対する裁きがあるんですよね。しかし私は悩み傷んでいます。神よ、見救いが私を高く上げてくださるように。私は神の皆を歌をもって褒めたたえ、神を感謝をもってあがめます。それは雄牛、角と割れた蹄のある若い雄牛にまつって主に喜ばれるでしょう。心の貧しい人たちは見て喜べ。神を尋ねる求める者たちよ、あなたの心を生かせ。主は貧しい者に耳を傾け、その囚われ人を蔑みなさらないのだから。いかがですか。しかし私は悩み傷んでるっていうところで、ここは何ていうのかな、分岐点になって30節では歌ってるんですね。ですから心を注ぎ出す祈りって本当に大事だと思いませんか。大水にいたんですよ、最初は。そこにいて、でもがいてもがいて祈ってって、これでもかこれでもかって言って食らいついてって、そして激しい敵を呪う祈りも神に対して捧げました。で、興味深いことに敵を呪う敵をですね、本当にこの、神様に裁いていただく祈りですね、これはね。それをすると元気になるんですよ、ダビデ。詩編の多くの詩編でね、こうやってもう徹底的にこの敵が復讐を受けるようにということで祈ると、彼はその渦中にあっても喜んで賛美するんですね。復讐は神にあると、復讐を神に任せなさいという、そのダビデの徹底的な、なんて言ったらいいかな、全ての裁きを神に明け渡し委ねていくダビデの徹底的な姿勢ですね。 自分は神ではない、裁くものは裁かれないようにしなさいとイエス様が言われましたね。裁いてはいけません、間違った、裁いてはいけません、裁かれないためだ。それを徹底的に行った。柔和なものは幸いですと、ダビデが本当に柔和な人であります。自分で手を下さない。そして貧しいものに耳を傾けたとあります。ダビデ貧しいですか？貧しくないですよ、王様だから。だから心の貧しいものは幸いですというのは そういう意味なんですね。何もないんですよ。神以外に何も私は持ってませんと。空っぽですと。でそういうものは迫害を受けるんです。でも神は耳を傾けてくださると。天と地は主を褒めたたえよ。海とその中に動くすべてのものもですね。またこの大きく全体に向かって神を褒めたたえてますね。まことに神がシオンを救い、ユダの町々を建てられる。こうして彼らはそこに住み、そこを自分たちの所有とする。主のしもべの子孫はその地を受け継ぎ、皆を愛する者たちはそこに住み着こうと。ですね。シオンが救われてます。この大水のようなものがあったけれども、今そこから回復して、本当にまた天と地を、この全地に対する賛美もありつつ、シオンの中における救いですね。これを言ってるんですね。そして最後にしもべたちがですね、皆を愛する者たちがそこに住むと。皆を愛している、イエス様の名を愛している人たちがそこに住んでいる。素晴らしいじゃないですか。私たちも戦いの中にいます。ダビデと同じように戦いの中にいます。イエス様ご自身が私たちの苦しみと戦いの前に立っていてくださいます。ご自身がその苦しみの先頭に立って受けてくださいました。そして必ず皆を愛する者は報いを受けるんです。共に賛美をすることができます。70編は短いですね。実は40編の後半にある、の抜粋のような、抜粋というかどっちが抜あのなんか元なのかわからないぐらいなんですけども、でもここに置かれている意味があるんですね。40編の、これ何だっけ、何節からだっけな、13節から全く同じなんです。でも意味があります。今読んだこの皆を愛する者たちが住むとですね。ですか、これがテーマになってきます。詩編のため、指揮者のために、ダビデによる記念のために、神を私を救い出してください。神よ、主よ、急いで私を助けてください。私の命を求める者どもが恥を見、恥ずかしみを受けますように。私の災いを喜ぶ者どもが退き癒しめられますように。あははと嘲笑う者どもが己の恥のために後ろに退きますようにですね。さっきと同じですね。この彼らの前の食卓は罠となれっていう、そこと同じように、裁いてくださいと祈ってるわけです。そしてあなたを主体求める人があなたに会って楽しみ喜びますように。あなたの救いを愛する人たちが神を崇めようといつも言いますように。この救いを愛する、あなたの救いというか、イエス様の救いを愛する者たちが神を崇めるっていう言葉ってね、英語って Let him be magnified って、マグニファイっていうのは大きくする、広げるっていう意味です。だから神様の素晴らしさをこう広げていこうよというですね。そして私はないもの、貧しいものです。神を私のところに急いでください。あなたは私の助け、私を救う方、神を、主よ、恐れないでくださいと。遅れないでくださいと。で、このようにして、このなんか69編のコンパクトにしたような内容になってるんですけども、ここの特徴はですね、急いでくださいって。遅れないでくださいって。今この69編を、通ってきた人は、そしてまた神様のところに立たせられた人はですね、今度似たようなことが起こるときには速やかにですね、すぐに戦ってるんですね。大きな戦いを通った人が今度は小さな戦いですぐに、神様もうあそこに行きたくないって、簡単に言うとね、正直な話、もうあそこ行きたくないです、しょ、ここから救い出してください、彼を滅ぼしてくださいね、 彼を癒しめてください。そしてあなたを慕い求める者たちと一緒にですね、楽しんで喜んでいたいんです。神を崇めようといつも言いたいんですよ。このように言ってるんですね。励ましの言葉ですね。私たちがこのそれぞれの場で言葉というものによって神を崇めない、ことから出てくる言葉の剣をいつも差し向けられています。そして、そこに対しての戦いがあって、いつもいつも私たちは本当にここですね、慕い求める人たちがあなたに会って楽しみ喜びますように、救いを愛する人たちが神を崇めようといつも言いますように。だから私たちが教会に戻ってきた時に、教会に行くんじゃなくて教会に戻るんです。で戻ってきた時にですね、こうやって戻ってきたいんですよね。日々の戦いがあります。それぞれの皆さんが皆さんそれぞれが何らかのこの課題に取り組んでいるかと思います。敵を見分けてください。神を愛するものに対しての敵を見分けてください。だから自分のせいじゃないのかなこれはってね、神を愛している中で起こってくることがね、あこれはなんかって、もうそれが思うつぼなんですけれども、見分けてください。そして本当に愛してください。神の救いを愛し、共に神の名を主体求める人たちといることを愛してください。そして本当に同じようにして私たちはある意味で船に乗っているような感じで、礼拝という船に乗っているわけですね。共に回収で賛美をしていくという船に乗っているわけです。その中に生きていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。主よ、本当にありがとうございます。今こうやって共に学ぶことができました。そしてこの後もこの交わりをして祈っていきますけれども、本当に主よ、互いに励まし合って慰め合って祈り合って使い合って、どうか私たちの教会を強めてくださいますように。そして先ほどこのシナイ山からシオンまでの道程を見ました、道のりを見ましたが、私たちは同じようにこの世に、この東京に使わされて、そして攻め入るその神の共同体にさせていただいていることを覚えます。小さき群れなんですけれども、人数的な話じゃなくて本当にだから私弱い者たち、悩む者たちですけれども、主よ、あなたがご自身が生きておられることを、共に住んでおられることを表そうとしておられます。どうか私たちを憐れんで祝福し、御顔を照りかがしてくださいますようにお願いいたします。国々があなたを褒めたたえますように、日本の国の人たちが褒めたたえますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。